こんにちは、遠藤克樹です。青木たけしの質問型営業、青木先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、ということでね、
この間ね、サムライタイムスリッパーって見に行ったんですよ。知ってる？
サムライタイムススリッパー。
タイムスリッパー。
タイムスリッパー。ああ、サムライの時代に。
サムライが、この渦政の町に、現代の渦政の町にこう、タイムスリップしてくるっていう話。これが、これ、ドリームハートの、茂木さんの番組来てて、見てて、それでたまたまその監督が出たんですよね。で、カメ止めってあったよね、カメラを止めるだ。
はいはい。
自主制作の。
はいはいはい。
同じように自主制作で、これ一巻で上映してたのが全国に今広がってるんですよ。面白い。
たった一巻から。
そう、全国に広がってるんですよ。
大バズり。
そうそうそうそう。
で、増田純一監督。
カメ止めの再来みたいな。
うーん、
あ、カメラを止めるなにね、どんぐりさんっていう女の子が出てて、
ね、お知り合いというかね、
そうそう、同じ落語仲間でね、
はいはいはい、
ずいぶん売り出したけどさ、なんかそういうようなことで、最近ほんでもこういうのってバズるなみたいな多いね。
どうだったんですか実際？
あ、面白かったですよ。
あ、そうですか。
女房に言うたら行くよって、私も行くよって一緒に夜の10時から見たよね。
だいぶ遅い。
そうそうそう。
放送ですね。そう、放映か。へえ。あ、本当だ。全国すごい勢いで。
そうそうそう。なんかね、だからもう本当にまあ、俳優でもこう、ね、本当にこうもちろん主役でないクラス、その中の一人みたいなクラスのこの人もね、割とは出てるけども、そんな抜擢されてない。こんな人が主役になってとかね。それからこの安田監督でもこれ、まあ、自主制作でこう、ね、何本かは当ててんねんけども、これでクローズアップされたとかね。なんかこういうの聞くともうワクワクするね、俺。
そっか、そこでね燃える青木先生ですからね。
よっしゃーみたいな。今に俺も見とけよ。
這い上がっていく。
好き。
そうだよね。そういうの大好き。
そういう人生好きやね。
のし上がりですね。成り上がりか。
成り上がり。まあぜひ。
そんなね、青木先生にね、ちょっと早速質問来ておりますんでね。
そうですか。まあ皆さんもまた良ければね、見ていただいて。
いや、なかなか面白い。ちょっと私見てなかったんで、ぜひちょっとこれ見に行ってきますよ。
はい。
あ、でも結構映画館出てますが、
そうそうそう、
今ど田舎にねいるんでね、やってないみたいですね。都会に行った時に行きたいんですけど、
はい、
さあ、ということで今日の質問ですが、
はい、
まあ、とてもシンプルなご質問いただいておりますので早速いきたいと思います。2度目3度目の訪問の際にどのように切り出せばいいか分かりません。
なるほどね。よろ
しくお願いいたします。
はいはい。これはねよくあるんですよ。
これどういうシーンですか？
これはだから電話でアポイント紹介とかね、アポを取っていって、そんなに向こうが時間を用意してないとかね、
はいはいはい、
でとりあえずアプローチで終わるみたいな、目的を伝えて、あ、じゃあそういうお話だったらしっかりと聞きましょうかみたいなね、
は
あ
は
あ、で今度2度目に行ってプレゼンテーションみたいなね、でプレゼンテーションで決まればいいんだけど、あ、そういう話だったらこれはいるなというようなことで、悪いけどもうちょいちょっと考えさせてくれって、まあ本当はねその時に決まっていただくのがいいんですけど、それで次3度目になるとかね。
ああ、
こういうのが2度目3度目ですわ。
え、でもなんか それってつながってっているんだから、何を切り出すも何もなんかつながりそうですけどね。
つながりそうなんですけど、これは相手の立場に立つと実はそこにタイムラグがあるんですよ。
で
その間に忘れちゃうんですよ、印象的に。ひどい場合は、何の話でしたみたいなね。
しかも、意外とその時に盛り上がったりしたなとかって感覚がこっちには残ってるのに、
そう
忘れてんのみたいなね。
これはね、もういつも言うことなんですけど、何かというと、その営業はそのことをずっと考えてるんですよ。で他のお客さん行っても同じ話題でしょ、商品サービスを提案するわけだから、うんうん、ずっとそのことを考えてるんですよ。だから延長でも例えば1週間経ってもそのままスッと入れるんですよ。
はいはい、
じゃあ早速この前のお話の続きさせていただこうと思いますって言って、うんうん、割と印象深く残ってるんでね、
うんう
ん、だけどお客様はそうじゃないんですよ。それがメインじゃないから。
なるほど。
メインの仕事があってそのために役立つということで聞いたり、あるいは違うことで個人的なことで聞いたりしてるから、他のことで一生懸命やってる間に忘れていくんですよ。
ああ、それはもうそれはそうですねっていうぐらい納得できますね。
そうでしょ、
はい、
ということはここでの答えは簡単なんですよ。
思い出させる。
そういうことです。おすごいね遠藤さん、
何年やってると思ってるんですか。絶対合ってるからドキドキしてましたけど、ね、
そう、思い出しから入るんですよ。
だから質問ですね。
そうそうそう。ということはこの前ありがとうございましたと、うんうん、前回のお話覚えていただいてますか、どういうような感じでしたかねっていうところ、あるいはこの1週間、
うん、
なんかそういうことを考えて、何か、ね、出てきたようなことお考えとかありますかと、
はいはいはい、
いうことでググッとこの1週間行ったらこの距離をグッと縮めて、
あ、
そこからなんですよ。
そこからね。
そう、
うん、やりがちなのは どうなっちゃうんですか。
やりがちなのはこの前の、ね、お話ありがとうございました、いや非常によく分かりましたんで、今日はその、ね、具体的な解決策としてお話を、ね、始めさせていただきたいと思います。いいでしょうか。
ああ、なんだっけみたいな。
そうそうそう、聞く方もさ、なんかこの前そんだけ話をしてくれて、ね、時間取ってわざわざ来てくれてんから、何の話やったかなって聞くの悪いやん。
確かにね。
分かったようなふりして。
はいはいはい。
ね、うん、なんか忘れた言ったら、え、そんなことも忘れたんですか言われたらさ、立場ないやん。
確かに。
ね、お分かり、この前のお話ね、ありがとうございました。お分かりで、ね、よく勉強させていただいて、うん、もう本当に感激しました、なんて言われたらさ、
ね、うん、いいこと言われれば言われるほどね。ある
でしょ、ということなんですよ。
あ、そのね、こちら側の立場をちゃんと分かって立ってあげられるかっていうことですね。
そうそうそう、だから覚えていただいてますかって、では恐縮ですけど覚えていただいてますかねとか、どういうふうに感じられましたかとか、うん、というようなことでやっぱりこう相手の思い出しをしっかりして、テーマをもう一回ね、クローズアップさせて、うん、その中でお互いにそこが、うん、合致したところから始めなかったんです
よ。ああ、そうでしたねと、
うん、
あ、そうそうそう、そんな話で、あ、そうなんですよという思考がピタッとあった時からスタート。
そう、そういうことですよ。ましてこれね、こう具合悪いのはもうプレゼンテーションまで終わって金額の提示で、
うん
うん、あとそのね、金額についてどうするかみたいなことを一回話し合うわとか言ってね、はいはいはい、結構ドキドキするよこれ。
あ確かに、ね、
そうでしょ、うん、でその時はその時でやっぱりしっかりと内容のその金額がいいかどうかっていう話じゃないわけですよ。
おうおうおう、
本当はその価値があるかどうかっていう話じゃないですか、
うんうん、
価値に見合う価格でしょ、うん、だから価値のもう一回思い出し、うん、これによってどういうことを、ね、どういうふうにご理解いただいてますか、どういうことになりそうですかねと、うん、あるいはこうどういうものを作り上げたいと思われますかと、あ、なるほど、そういうことであれば私ども、うん、今回自信持ってお勧め、させていただけると思いますという、こんな短くないよ、もっとこう長くて、
うんうん、
その上で今日はその費用についてもね、提示をさせていただきたいと思いますっていうようなことで、相手の話を聞きながら最後に、それやったらぜひやっていただきたいですねと、うん、じゃあこの間の価格のことですかみたいなね、
あ、
ということですよね、うん、
いやでもこれは本当に分かりますね、この状況で。つい前回の話を前提として、
うん、
話したくなってしまうのがこっちの立場ですしね、逆に言うと。
そうそうそう、
またあそこからみたいな、
うん、そう、だから、うん、だからは向こうもなんかこう聞きにくいで、ね、いろんな仕事でバタバタしてて聞きにくいということもあるかもしれないけど、
うんうんうん、
こっちも聞きにくい。うん、なんかね、この前あんだけ盛り上がったのに、それをあのなんかこっちも 何度も言うのも失礼じゃないかみたいなね、うん、というようなことで、お互いになんとなくこう牽制の試合みたいなことがあるわけですよ。
なるほど、うん、だからここまあ、でも本当ズバリ回答いただいたというところですかね、う
ん、いやいや、これ結構ね簡単なようでね、意外にこうどういうのかな、うん、こう分かってない、うん、分かってないというかね、うん、結局、いやこの間ありがとうございました、手持ち無沙汰ですぐ話を始めてしまうなんてあるんですよ。
あ、
うん、いやもうなんか今更アイスブレイクもなんやし、今
さら、そうか、
うん、うちの質問が定義って人間関係のことで相手のことを聞かせてもらうとかいう段階あるじゃないですか。
はいはいはい。
うん、その後の具体的掘り下げとテーマの掘り下げと提案ということもあるじゃないですか。
うん、あの497回の時に、あの、うん、質問が定義におけるアイスブレイクの位置づけとは何なのかという話をね、はいはいはい、していただいて、大きく、あのプロセスをカテゴリー分けして、まあ、3つの中の1個も真ん中なんだよみたいな話があるんで、ぜひ、ね、聞いてない方は聞いていただきたいんですけど、確かに2度目3度目ってアイスブレイクってすんのかな、なんか思いますね。
そうでしょ、
あれそこにつなげてだと どうなるんですっけ。
だから、まあ、ところで何々さんは今ね、こういうお仕事なぜするようになったんですかとか、どんなこと大事にされてられるんですかっていうお話やから、
うん、今更前も聞いたしなみたいな。
そうそうそうそう、
そこ どうなんですか2度3度目、
だからむしろそのテーマについての掘り下げですよ。
あ、
この前のお話、いや非常に私も勉強になりましたとかね、非常にすごいなと思いましたと、うん、改めてそのお話ね、思い出されてどうですかっていうことでもいいですけど。
あ、それがアイスブレイク、
うん、いいですけど、まあ、あえてそこはもう終わってるからさ、うん、その後に聞かせていただいた話ですけど、どんな風に感じましたとか、テーマについての感想とか掘り下げなんですよ。
あ、
うん、だからそこでこう思い出していただき、こう、標準を合わせていくっていうことですね。
いうことですね、
うん、
いや確かにおっしゃる通り、
うん、
意外とあのできてない、あの盲点のようなところなのかもしれないですね、これは。
まあだから用意してないっていうことですね。
ああ、準備をね、
うん。それと思い出すっていう、思い出させるっていうことが結構ポイントなんだっていうことを分かってない
ん
です。
うんうんうん。
うん、欲求ニーズも初めてお会いして、うん、そのことについてもそれが顕在化してるんじゃなくて、潜在化してるものを引っ張り出して思い出させるっていうことですよね。
なるほど。
だからそこがやっぱり分かってないと、なかなかそういう会話にはなっていかない。ああ、知ってるもんやと思うわけよね、うん、だからそんな知ってるもんをわざわざなんか聞くのはしつこいんちゃうって思うわけよ。
もう全部が、あの営業をする時のまさにそれですっていう気持ちを言ってくださいましたので、本当にそうなりますね、ドツボにはまる。
いやいやいやいや、これだいぶちょっとしつこく今日言いましたから、分かっていただけるんじゃないかなと思うんですけど、なんでかというと私も同じミスを何回もしたんですよ過去に、うん、だから分かるんですよ、
うん、
つい中へ入っちゃうんですよ、用意もなく。それは喋る題材を用意してないから、もうそのために行ったからそれ話すしかないというようなことになると上滑りになっちゃうんですね。
まあ、ということでね、きちんと思い出させてもらう、
う
ん、相手の立場に立っての思い出しですよね。こちらの都合でいくわけにはいかないんだと、
そうそうそう、
相手は日常を考えてないんだということも知った上で
そうい
きたいということで、何度も何度も今日はね繰り返しのように言ってくださいましたので、はい、そうそうそう、ぜひとも刷り込むように覚えていただけたらなと思います。
まあぜひ行く前にね、そういうところをどういうお話で入っていくかとか、どういう思い出しをするかということを考えて、うちのシミュレーションシートなんてありますけどね、まあ、そんなんで用意をして行かれるのが一番いいと思いますね。
ということで、はい、ぜひ行かせていただけたらと思います。青木先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では青木武氏への質問を受け付けております。 ウェブ検索で質問型営業と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。